2節からお読みします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。お祈りします。天のお父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々、こんばんは。おはようございます。こんにちは。パウロの映画ができたんですね。で、一般の上映館で上映されます。渋谷で11月からですね。なんか2つできてるみたいで、1つは X メンの、なんだっけ、ヒュージャックマンが主演のやつね。そっちの方じゃないんですね。もう一方の方で、その映画の宣伝ができていますのでね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。渋谷で11月3日から、で、前売りで1100円という形で、ね、出ているやつですけども、スクリーンの方をご覧ください。ありがとうございました。まあ、死者を見た方は非常に良い映画だったということでね、皆さんも見に行かれるといいと思います。で、パウロのポイントの都市ってのはダマスカスなんですね。で、ダマスカスにこの私たちはチームで行ったことがあります。そしたら使徒行伝に出てくるまっすぐ長いのってあるんですね。本当にまっすぐ長いのがあって、まっすぐなんですね。広くなくてね、もう面白いなと思いました。それからパウロが窓から吊り下げないって逃げたっていうところの窓もあるんですね。で、意外だったのはね、窓が低いんですね。で、あそこからだったら飛び降りられないんじゃないかな。で、もう一つはですね、パウロが、ダマスカスの途上、神様にですね、触れられてね、そしてですね、そこで改心したっていう場所があるんですね。で、その道がね、あまりもチャチで、いや、2、3メートルしかないよね、間が。で、私はね、ここでいいかなって思ってね、ちょっとがっかりしたんですね。もちろん道が重要ではなくてね、道を歩いているときに、望まれる主が重要ですよね。で、皆さんもね、主に望まれたことがあると思うんですが、私もね、何回かあるんですね。一つは、遠藤周作の沈黙っていう本を読んだ後、感動したんですね。そしてね、大学の心理学の授業の時、そのことを思い浮かべていたら、突然、主がね、近くに降りてきたような気がしたんですよね。そしてね、問いかけを感じたんですね。私を信じますか？で、その時にね、思ったのは、信じたら堅苦しい生活に入るに違いないと思ってね、やめようと思ったんですね。そしたらね、聖霊様はね、示したんですね。信じなかったらとんでもないことになると。それが分かったんですね。それでね、私はね、祈ったんですね。それだったら信じます。ただし、遠藤周作の本を読んで興奮してるから信じたのかもしれませんから、1年経ったら、半年経ったらか、教会に行きますって祈ったんですね。そしたらその祈りが聞かれて、半年経ったら私忘れてましたけど、教会の方からお迎えが来ましたよね。その時にね、望まれたんですね。これは感動的な本を見た後でしたからね。もしかしたらパウロの映画を見て望まれる方がいらっしゃるかもしれません。またもう一つはですね、教会で祈ってる時にすごい精霊が注がれてきたんですね。そしたら、我々のグループだけ残ったっていう形で祈っていて、女の人たちはね、早く帰らないといけないから帰ってもらって、そしてその時の副牧師の人と私が2人になったんですね。その時に非常に強く望まれました。そしてね、その時に彼が予言を始めたんですね。それは何て予言かというと、くじに出なさいって予言なんですね。で、彼はその意味が分かんなくて、どうしてくじに出なさいって言うんですか、どういう意味ですかって言ってるんですが、 その意味は分かったんですね。確か前日ね、進学校で、ある進学生とね、カリスマ政界に行くときに、9時に出るべきか、12時に出るべきかって論争になったんですね。そしたら彼がね、じゃあ神に聞いてみましょうって言ってね、9時に出るんですか、12時に出るんですかって聞いたんですね。で、私ね、バカなこと聞くなと思ってね、くだらないこと聞くなと思ってたんですね。そしたらね、9時に出なさい。で、あまりにもリアルに神様が働いておられるのでね、びっくりしました。で、その時にね、望まれたんですよね。なんか、特別なね、霊に包まれた感じですよね。そしてね、神学校に入って幻を見たんですね。それは何の幻かっていうと、破壊されている町の幻だったんですね。そして私はね、そこに立って見ている幻だったんですね。で、私はですね、神戸震災の時に神戸に行ったんですが、似てたんですが、ここは違うなと思いましたね。それから東日本大震災の時に行ったんですね。似てたんですけど、やっぱりちょっと違うなと思いましたね。ですから、これから来ることをね、神様見せてくださったなと、こういうふうに思います。その時にね、主に望まれたんですね。で、主がのに望まれる、こう、二つのパターンがあるように思います。一つはね、神の御心の時に、神の御思いの中で、神の時に望まれると。それとともにね、もう一つは我々が祈っている時にも望まれると。で、そういう体験をね、された方もいらっしゃると思いますし、またこれから多くの方々がその体験をされると思いますが、その中でリアルな主とともに、その主のいろいろな語りかけをね、その中で聞くようになるでしょうね。もしかしたらこのパウロの映画を見てね、望まれる人がいるかもしれませんよね。どうぞ、11月3日ということですので、皆さんいらっしゃっていただきたいと。命の言葉書の試写会だとただなんですけど、もう試写会は終わってるんですよね。おそらく。ね、多分ね。ということになりますので、よろしくお願いします。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 今、映像の働きが働いていて、映像とゴスペルとの組み合わせによってね、私たちの霊に神様は触れてくださるということを神様は言っていて、非常に良い、そういう映像と、そしてゴスペルだったと思うんですね。染み入ってきますよね。良くなかったのはギフス TV。まあ、映像は出てたんですけど、やっぱり誰が一番早く飲んだかとか、あるいは何のしりとりをやったんだとか、それが全部なしで出ていましたからですね。あれはね、次に見ようとは思わないですね。なんか話を聞いたら、その後がまだあって、時間の都合で切っちゃって、そこに回答が出てるというね、いうふうに言ってたので、まあ、回答が出てるならちょっと違うかもしれませんけどね。で、どうぞ。だって用意飲んでね、みんなが食べてる、ピタピタピタピタピタって出てるけど、ピタピタピタなんてもうどうでもいいですよね。誰が1位で誰が B だったかとかね。そっちの方が重要なので。まさに目の前でご飯食べようとしたらふーっと持っていかれたみたいなね、もう二度と見るかみたいな、ね、そういうような感じなので 気をつけて映像は作っていきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、まあ、一つの映像だけでも伝わるところがあって、で神様は御心を持ってね、働きを進めてるんですね。ちょっと驚くのはですね、予言を通してね、前回のカンボジアチームの時にですね、作詞作曲のことを教えなさいということを言われたんですよね。で、そこに主の御心があるということでね、それで、何だか分かんないけど、ともかく行ってね、てるみちゃんたちが教えてくれて、どうなんだろうなと思ったら、カンボジアから出たね、素晴らしい曲が出てきましたよね。それを見るときね、主の栄光をね、ちょっと称えます。感謝したいと。こういうふうに思います。それで、イスラエルチームですけども、一つ、イスラエルチームには、イスラエルにおいてはですね、私たちと特別な関係があると、いうことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それは、どういう関係かって言いますと、まず第一に私たちがイスラエル人だからです。もちろんね、日本人とかアメリカ人とか韓国人とかフランス人とかいろいろな人種でしょうけども、イスラエル人はイスラエルに住んでいるイスラエル人ね、ユダヤ人、これをイスラエル人と言いますが、真のイスラエル、霊的なイスラエルです。で、霊的なイスラエルってのはイエス様を信じたクリスチャンですから、皆さんはね、アメリカ人か日本人か中国人か韓国人かもしれませんが、実はそれは仮の姿であって、真の姿はイスラエル人なのですね。霊的なイスラエルですね。じゃあこの霊的なイスラエルってのはどういうことかっていうと、今天のエルサレム、天の御国の国籍のものなんですね。そして天の御国人であるんですね。そしてこの地に使わされている、そういうものであるということですね。ですから、誰一人ね、イスラエルと関わらない人はいないのですね。そしてイスラエルはこれからどうなるかっていうと、カンナン時代の7年間が始まります。今ですね、台風で関西地域とかね、あるいは北海道の地震とか、いろいろな災害がいろんなところに起こっています。どうぞそのためにお祈りください。また今のところ東京はそれほど大きなことは起こってませんが、起こらないように、ね、祈っていただきたいと思うんですが、やがて起こってくるでしょう。ですからそれに対する対応というのをね、強めていかないといけませんし、祈っておく必要があると、こういうふうに思うわけですね。そしてですね、祈りは大きな武器なので、どんどん祈りを通してね、必要な対応を取っておくということは大きなことです。で、確実に困難なことは、来ます。我々の上にもやってきますね。で、それをね、 祈っていくかどうかというのは非常に重要な意味合いがあるということですね。それとともにですね、大きなリバイバルが来るのですね。特別な霊の働きが来ます。で、皆さんね、特別な神様の栄光を見ることができることをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてそのリバイバルの頂点は、カンナン時代の前半3.5年の間に行われるわけですね。そしてね、その3.5年の後に景況があります。で、どうぞ皆さんね、景気されないということのないように、信仰の対応ですかね。これが一つ大きなポイントです。だから皆さんも礼拝に出てて、ちょっとうたた寝して、ふっと起きてみたらですね、で、何人かしか残ってなかったと。で、そういうことのないように。で、仮に残っちゃった人はね、すぐね、沖縄に連絡してね、長門牧師の指示を受けるようにしていただきたい。そしてね、再臨が起こるでしょ。そうするとね、どうなるかっていうと、観覧時代の真ん中で掲揚されたときに、皆さんはね、天のエルサレムに行くのですね。これは天国です。神様が設計された町って書いてありますがね、素晴らしいところなんでしょうね。そして再臨とともに地上に降りてきて、イエス様とともに千年王国に住むのですね。これはイスラエルの現実の国と霊的な国とが合体したような国ですね。そしてサタンが解き放たれて、この時に天から天のエルサレムですね、つまり天国がエルサレムの上に降りてくるのですね。そしてこれが究極の神の国、天のエルサレムがですね、そして私たちはそこに永遠に住むことになると。つまり私たちは永遠の存在であり、天のエルサレムの国籍のものであり、真なるイスラエル人であるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、その私たちがイスラエルに行くというのは大きな意味合いがあるというふうに思います。ですから私は皆さんがね、イスラエルに行くことを望みますし、熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思いますし、御心なので道は開かれると、こういうふうに思うんですね。そしてね、このことを神様ははっきりさせることを通してね、私たちがこの世では希隆者であることを主は教えようとしているのとともに、この世に天のエルサレム人として、天の国籍の者として使わされたということを、さらに明確に私たちに教え、表そうとしているんですね。それが私たちの人生の目的と大きな関係を持ちます。ですからね、このエルサレム、そしてイスラエルっていうのは、我々と大きな関係があると、こういうふうに思っていてください。永遠に関わる関係であり、むしろ今日本に住んでますが、日本よりも向こうが中心であってね、そこで私たちは永遠の生涯を全うするということをね、覚えておいていただきたいと思います。それで映像技術の発展によってですね、同時中継ができるようになったんですね。で、どうぞ、こちらにいる方も向こうに行く方もね、同時に映像を通してね、主を崇めていきたいと思います。もちろんイスラエルっていうのはね、神の国の象徴であって、神の国自体ではないのですね。イスラエルを通して天のエルサレムを見ると。まあ、我々も、画像を通して天のエルサレムを見、そしてそこに臨在される主を崇めるということが一つ大きなポイントであり、天のエルサレムのものと、天国の国籍のものとして、はっきりと意識をし、そして永遠なるものとしての意識を持ち、そしてですね、このように使わされていく。その確認をもう一度持つということはね、重要な意味合いがあると。そしてね、いよいよ近づいているのですね、神様の特別な手が下るときはね。ですから多くの方々はその霊的な祝福を見るとともに、神が望まれてね、皆さんを通して技がなされるということをね、見ていくということをね、思います。それで第1回の、フィリピンチームの時にですね、面白いことが起こりました。それは何かっていうと、我々はまあ浮かれてフィリピンに行ったんですね、ダボーに。そしてね、 自動車に乗って加津牧師に案内されている時に、加津牧師が大宣伝してましたが、町中に我々の名前があったんですよね。そしてね、横断幕が貼ってあったんですね、道路の上に。それを指さして言うんですね。そうするとね、パウロ・アキモトと国分寺ワーシップチームって書いてあったんですね。で、恥ずかしいななんて思いながらね。まあ、でも誰も知らないんだろうなと思ってですね。そういうような感じでみんな浮かれていったら、そこに書いてあったのが、サルベーションとミラクル・ヒーリングって書いてあったんですね。つまり、ミラクルとヒーリングの集会である。で、カリスマですからね、奇跡とかね、癒しが起こることぐらい知ってますけど、問題はそれはね、我々を通して現れるっていうふうに書いてあるわけですよ。ね、とんでもないと。で、一気にみんな暗くなっちゃったんですね。なぜ暗くなったのかって、何も起こらないことは明らかであると思ったからです。そしてですね、教会に入ってね、みんながいなくなって我々だけになった時にどうするってことになりましたね。そしたらね、何人かの人たちが言うんですね、やめましょうって。私一人を除いてね、謝りましょうってできないです。そう言ってくるんですよね。でもね、聖霊はね、ゴーって言ってる気がしたんですよね。それで私はね、まあ、副リーダーだったから、でもこのやっぱり神様ね、やれって言ってるような気がしたので、やりましょうっていうことでですね、やったんですよね、具体的にね。で、やった時にですね、面白かったのは、南の人はね、派手に言うんですね。2000人集まってる、3000人集まってるとかなんか言うんですね。で、数えてみろって言ってね、数えてみたんですね。どう考えたって2、300人。でも向こうが2000人、3000人って言ってるからね、一応そういうことにしてるんですね。でも2、300人ですよね。それでね、メッセージしたんですね。まあ、救いのことはね、ママチでもやらせてもらってましたから、ですから何人か救われてきたのは良かったんですが、次がヒーリングミラクルなんですよね。それでね、ちょっと呼び寄せたんですけどね、普通ね、呼ぶとね、もう数十人前に来るんですよね。ところがね、2、3人。だね、よっぽど自信なく聞こえたんですよね。で、上に来てね、そしてね、急にチームが謙遜になるんですよね。で、どうして謙遜なのかって言ったら、牧師、牧師って私も前に立つわけで。で、私は信徒に祈るように言うんですが、祈らないんですね。私の後ろについちゃって、ダメなんですね。で、誰も祈らないから、フィリピン人の牧師たちがね、とんでもない人たちも招いちゃったって顔をしてね、自分たちで祈り始めたんですよね。そして、それを見てね、我々は後ろからこうやって手当てて、で、ほっとしましたね。癒しが起こらなかったら共同責任と。ね、そう思ったんですね。そしてある瞬間に誰もいなくなっちゃったんだ。で、我々だけが残されちゃったんですね、通訳と。困ったなと思ったんですね。そしたら一人のおばさんが壇上に上がってきてね、そして言うんですね、聞いたらね、耳が聞こえないって言うんですね。左か耳かどっちか忘れましたけどね。困ったなと思ったんですね。でもね、チョ・ヨンギ牧師がね、前に耳の癒しのやつをね、やってたんで、東京で。もう全部真似することにしたんですね。チョ・ヨンギ牧師みたいにね、こうやって耳に、こう、指を突っ込んでね、ブラブラブラブラブラブラブラブラブラって威厳で言ってね、チョ・ヨンギ牧師はね、イエス・キリストの御名によって上のツンボの悪霊出てけって言ったから、で、まあ、神学的にどうなのかなと思ったんだけど、フィリピンだから日本語わかんないだろうと思ってですね、イエス・キリストの御名によって命ずつんもなくて出てけってやってね、チョ・ヨンギ牧師がやったようにピンって答えてたんですね。で、チョ・ヨンギ牧師がやったようにこうやってね、こうやって耳のところをやってね、聞こえますかって言ったんですね。当然聞こえないって言うと思ったんですね。そしたらね、聞こえますって言ったの、え？ってね。でもね、優しい人だなと思ったんですね。我々のことを思ってね、聞こえるって言ってくださった。っていうふうに思いましてですね。そしてね、ハレルヤーとかなんか言いながらね、で、上からね、こう手叩いてね、下に、こう、ね、台の上で、段の上でやってましたから、降りてったんですね。そしたらね、下でね、姉妹が踊り始めた。 あれ？と思ったんですね。喜んで、ハレルヤ、ハレルヤって踊ってんですね。そしてね、泣き始めたんですね。泣きながらね、ハレルヤ、ハレルヤって踊ってんですね。それで我々は野心が起こったなんて絶対思ってません。しかし、上から見ててね、あれ？と思ったんですね。あれ、これ、もしかしたら本当に癒されてんのかなと思ったんですね。それでね、それを見てね、現金ですね、回収はね、一気に上がってきたんですよ。それでしょうがないからね、みんなね、祈り始めたんですね。で、癒しが起こったことのないような人たちですね、そこに主が臨んだんですね。次々と癒しが起こり始めました。新聞記者が来て、一般紙の新聞記者にね、奇跡が起こっているようだっていう記事が載ったんですよね。素晴らしい主のね、技が起こりましたよね。で、そこにね、聖霊の特別な祝福があってね、何人かが言ってましたね。何をどう自慢してやろうかってね、こう言ってたんですね。で、その時にね、聖霊が望まれる時の神の栄光の現れの凄さ、素晴らしさっていうことをね、神様はね、体験させてくださいました。で、これからね、皆様としてそれが表されますのでね、期待しつつ、そしてね、どうぞ皆さんね、天に国籍のあるものとして、で、このように神の御心のために使わされたものとしてのね、必要な対応をね、取っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、カンボジアチームの、ビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
新聞の働きがスタートして、不思議に感じることの 道が見つめたことなんですけれど、
また神様はこう皆さんの人生に素晴らしいことを用意されています。
まあ、個人の名前は礎の石個人という名前なんですが、この礎の石となって、そして神の栄光を表すというような、そういうような意味だと思うんですよね。そして特に今回ですね、感動したのはその賛美の事柄を教え、作詞作曲に対してね、セミナーしなさいって主が言われて、それに従った時に今素晴らしい曲になって現れてきたね。まさに礎の石としてのですね、神の御心が現れてきたなっていうのをね、ちょっと感じるんですよね、具体的にですね。で、どうぞ皆さんね、特別な個人に御心があるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、今回はですね、スケート場に行くということを聞いています。1時間ぐらいスケート場を見てね、まあカンボジアだからそういうとこもないんですからね、そして興味のある子だけ滑らせると、そうでない子はボーディングに行くということでね、まあ、スケートの体験も素晴らしい体験になるようにね、どうぞ皆さん祈っておいていただきたいというふうに思います。また今回はギフスとかパトリスとか賛美チームもいくつか行くのでね、なんかそういうような見心もあるかなと、こういうふうに感じるんですね。それで私はですね、今回は行かないことになりました。それは旭川で入院した時に断食をしてたんですが、入院すると断食できないんですね。具体的にね、薬も飲まないといけないし、治療も受けないといけないんですね。それでやめたんですね。あんまこれは見心でないと。それでですね、神様に、派遣チームに行く時に給食の断食っていうことを言われていて、もちろん私はね、一回も給食の断食を外したことないんですね。ところがね、派遣がぶつかっちゃって、で給食できない時がね、1回だけあったんですね。それがチベットチームだったんですね。70食しかできなかったんですね。ただしね、私これでしょうがないと思ったんですね。それは何かというと、ぶつかっちゃってるからサボってるわけじゃなくて、そうなっちゃったんですよね。そしたらね、そのチームがね、史上最悪の倒れチーム。チベットってのはね、高山でしょ。でね、みんな高山病になっちゃったんですよ。で、私もね、高山病になった結果の何かっていうとね、その時はがっつきだから、食事っていうとみんな競って行ったわけですね。誰も行かない。食べられない。で、私はね、強制断食になっちゃったんですね。で、この時ね、私は、ああ、主がね、ちゃんと給食やれなかったことに対してね、手を入れてるなっていうのを感じました。そしてね、給食の断食になったら状況は変わるんじゃないかと思ってね、そしたらね、やっぱりね、2食食べられない状況が続いた後ね、状況が変わったんですよね。そしてね、その後奇跡とね、素晴らしい神様の技のチームとなりました。で、その時にね、神様が給食の断食っていうのは特別な意味合いを持ってるんだなっていうことを感じました。今回はできない状況になったのでね、まあ、これは御心ではないということをね、感じました。それとともにですね、主の従官はありがたいことに宣教の飯とともに子供たちを助ける飯が与えられてるんですね。ですからもうこれは教会の飯であるというふうに思っておいていただきたいと思うんですね。で、孤児はね、今飛躍的に増えてきています。具体的にね、それとともにね、孤児でなくても親のいる子供においても虐待されたりなんかして、まあ、心を痛めている人がたくさんいると思いますね。なんとかならないのかということですね。で、その中で手を出すことはできないんですが、主はですね、孤児院という形でね、その手を出させてくださったっていうのは大きな祝福であろうと、こういうふうに思います。そして皆さんが望むと、神様が望むときに、 私たちの実力とか働きをはるかに超えた神の技が起こってくるので、大きな事柄が起こってきます。皆さんの働きが非常に大きなものとなるときに、この個人の働きっていうのは皆さんの働きのポイントとして大きく用いられてくるものと思います。ですから個人のために、あるいは子どもたちのためにね、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。また個人も単に個人ではなくて礎の石ですからね。礎の石というのはキリストですからね。で、特に霊的にいろいろな事柄がこれから起こってくると、そして素晴らしい事柄が起こってくるということを覚えつつね、期待しつつね、見ていっていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画かな、あ、エルサイム、エルサイム、はい。
Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you.Peace be within your walls and security within your towers. エルサレム、主が愛された町エルサレム。このエルサレムの平和のために祈るように神様が言われています。この国際的なエルサレムの平和のために祈る日は、世界中の教団教派を超え、10月の第1日曜日に毎年開催されています。この呼びかけは神様の計画と目的に従い、エルサレムとその全ての住民のため、地球規模で持続的に取りなし祈ることを目的とし発信されています。2017年10月1日、今年もこの東京からエルサレムの平和のために祈りの手を挙げます。
נחזק את ירושלים ואהבה שלום עליה ועל כל תושביה. בשם ישוע אנו מתפללים, אמן.
愛する天のお父様、今日のこの特別な日を心から感謝しています。世界の人々がエルサレムに目を向け、
フィンランドとイスラエルのためのヨーロッパ連合からご挨拶を送ります。再びエルサレムの平和のために祈る時期がやってきました。エルサレムの平和のために祈れとは聖書に書いてある事柄です。つまり世界中の信じる者たちが日々祈るべき事柄なのです。
聖書にですね、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。これは神様の命令ですから、私たちが祈るということは主に従うことになり、またいろいろな問題とか困難が今エルサレムにありますが、そのための大きな助けとなるということをね、感じます。エルサレムの平和を祈るその集いがですね、10月の最初の日曜日、重荷を持つ世界の教会が心を合わせて祈るというその集会が行われます。日本の集会のディレクターは福ちゃんなんだよね。 確かね、ということになってるんですね。ですから日本のディレクターはうちの教会の人ですよね。そして、なぜエルサレムの平和を祈るのかって聖書にそれが書いてあるのと、エルサレムは神が建てられた都であるので特別な都であるということをね、覚えておいてください。しかしそのエルサレムのことを思うとですね、新井先生がよく来てくださってね、お話をしてくださったと思うんですが、時々言うんですね、エルサレムの平和を祈るったって1回しか書いてないとかなんか言うんですね、まあ、1回も書いてあればいいんじゃないかなとこういうふうに思うんですが、エルサレムの平和を祈る中でね、素晴らしいメッセージをしてくださいましたけども、もう一つのエルサレムがあるっていうことをね、我々はこう頭に置いておく必要があるんですね。それは何かというと天のエルサレムですね。で今、中東にエルサレムっていう町がありますが、同時に天のエルサレムがあるんですね。そして私たちはね、その天のエルサレムの住民なのですね。永遠に天のエルサレムに登録されたもので、永遠に住むものでありますよね。そしてこの天のエルサレムっていうのは天国ですけども、同時にこの天のエルサレムが今のエルサレムに変わるわけですよね。千年王国が終わるときに天のエルサレムが降りてくるって書いてありますね、まあ、天国いるから降りてくると。そしてね、エルサレムの上にその天のエルサレムが存在するようになって、ここに永遠の神の国が存在するわけですね。でそこに私が永遠に生きるようになると。ですから我々がエルサレムの平和を祈るときに、今現実に見えている肉のエルサレムのために祈るわけだけど、それは神の御業だからね。しかし同時に永遠の都、天のエルサレムのものとして、そして永遠に生きるものとしての、そして天のエルサレムのこの国籍のあるものとしてそれを見ておくということはね、非常に重要な意味合いがあると。ですから2つエルサレムに関してはね、視点があって、まあ私たちはその視点をしっかりと踏まえた上でこのエルサレムの平和を祈るということには特別な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それでね、私ね、天のエルサレムに城壁があるなんてね、思ってなかったんですね。で実はね、つまずいていた面があったんですね。それは先回も述べましたように、イリスさんの、ね、息子さんが亡くなったんですよね、交通事故で5歳でですね。でイリスさんの息子さんが5歳で亡くなった時に、まあ、天国に行ったからまた会えるということで、ね、心を慰めていたんですけど、跳ねた方の人のことをね、苦しんでるだろうってね、クリスチャンになるように祈ってたんですね。そしてね、伝道したいと思ったんですね。そして、警察に言いに行ったら、まあ、イレイさんの顔ですから、よく言えば威厳があると、悪く言えば怖いと、ね、何かするように思ったんでしょうね。教えてくれなかったんですね。で祈りに委ねて、神に委ねていましたら、イレイさんがアメリカに亡命した時にね、牧師としての働きを始めた時に、ある空港でね、ある姉妹と会って意気投合したんですね。でそれは同じルーマニアから脱出した姉妹であって、で話を聞いていくと同じ町から脱出して、そしてね、同じ町の人だったってことを聞いたんですね。でクリスチャンでね、そしてその中でですね、どうしてクリスチャンになったんですかってことを聞いた時に、彼女が言ったんですね。ご自分の娘さんがね、5歳の男の子を跳ねてしまって殺してしまったと。その苦しみの中でクリスチャンになったと。でイリーさんびっくりしたんですね。自分の子供じゃないかと。それは何という名前で、いつのことでした。不思議なことがありますよね。イリエという名前でこの時のことですって、涙を流してね、死をあがめたそうですね。それはね、私の子供です。そしてね、イリーさんたちの家族に子供ができた時に、子供たちがね、天国にいるイレイ君を見たい、どうしてるのか知りたいって言い始めたんですね。それでね、祈り始めたんですね。イレイさんはね、祈ってごらんなさいって言ってね、で天国でイレイ君はどうしてるのか教えてくださいって祈った時に、家族写真を撮った時にですね、びっくりしたんですね。イレイさんの家族のところにですね、5歳で死んだ イレイ君が5歳の姿のまま立ってニコニコ笑って立ってたんですね。天国にいるイレイ君だということで、ね、みんな喜んだんですね。そしてね、その時にね、イレイ君の後ろにだけね、城壁が映ってた。で、私はね、天国ってね、天のエルサムって知らなかったんですね。そしたらね、黙示録にね、天のエルサムが降りてきて、そして永遠の神の国になる時に城壁が書いた。で、明らかにね、天のエルサムに城壁があるんですよね。ただ私はね、天国と城壁っていうのはね、結びつかなくて、なんで城壁があるんだろうなんて思ってたんですね。よく勉強してなかったんですね。それでね、半分ね、つまずいてた。しかしね、明らかに天国にね、城壁があります。天のエルサレムね。で、まさに、イレイ君はね、そこにね、永遠に、まあ我々も会うことになるでしょうけども、住んでいるということをね、覚えさせられて、感動したことがありますね。で、皆さんね、天国は現実であるだけではなくてね、私たちの永遠の住まいであり、私たちの土台であります。で、私たちは天国のものとしてね、天の御国のものとしての歩みをね、全うするというとともに、エルサレムの平和を祈るという事柄においても、それを土台としてエルサレムを見ていき祈っていくということは重要な意味合いがあるというふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観難時代に関しての記述があります。この観難時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で、観難時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見ると分かります。ペンテコステでヨエルの予言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかしヨエルの予言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した予言であるとともに、再臨直前に成就する予言であることが分かります。血と火と立ち上る煙はペンテコステの時には成就していない観難時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は、黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある、後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に、人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。最近の災害の起こり方が普通ではありませんね。夏の暑さもありますし、台風もあるし、地震もあってですね、今までにないもうあっちにもこっちにも起こってると。今のところ東京付近には起こってませんが、起こらないように祈り続けますが、しかしやがて起こってくるでしょう。ですから起こらないように祈るとともにね、また備えを祈っておく必要があると、こういうふうに思いますね。でそれは自然災害だけではなくてね、 紛争においても今までにないことが起こりつつあります。でどうしてそうなっているのかというと、観覧時代に近づいているからですね。まだ入っているとは思いませんね。しかし入ったらすごいことになってくると思います。しかしね、思うんですよね。何を思うのかというとね、例えばいろんなところをこの動きながらですね、こうやって動くとき大変なんですよね。具体的に一歩歩むのも大変だしね、ですからこう抜かれていってね、最近ねよく言われるんですよね。どっかに座ってるとね、どうしましたとかなんか言われるんですね。だどうしましたかと言われるほど思われてるのかなと、こういうふうに思ってるんですが、でもその時にねちょっと私感じることがあるんですよね。何かというと、まあ、今肉体的にちょっと弱い状況ですけども、これは時が来たら変わると思うんですが、だから他の人に比べてね劣ってるわけですよね、肉体においてね。でもね、まあ、で他の人にないものがあるんですね。まあ、ないものっていうかものじゃないんですけどね、私ね神様知ってるんですよね。でその時思うんですね、あこっちの方が強いぞって、でこっちの方が力強いぞ。どうして力強いのかというと、私は全然力弱いんですけど、神様がいるから。それと同じように観覧時代とか困難な時代になりますとね、いろんな問題が起こってどうなるんだろうと思うかもしれませんが、どうにもなりません。神様に頼ってください。神様はね皆さん愛してますし、皆さんをねいろんな祝福と救いのうちに導くことをご存知ですから、祈る祈る祈る祈る祈る、これがね非常に重要な意味合いを持つと思っていただきたいと思うんですね。そしてその観覧時代の前半にいろんな困難が来ますが、困難においてはですね主が勝利を与えます。感謝と、ね、祈りを通しての、ね、神の技っていうのは素晴らしいものですよね。しかし同時にね我々は見なければいけないことがあるんですね。なぜこの時代に今このところにいるのか、それはですね主の召しを全うするためです。で皆さんがこの時代に生かされて、この時代に天ではなくてね地上にいるっていうのは特別な意味合いがあって使命があるということをね覚えておいてください。それはね皆さんを通して主はね技をなそうとしていると。それがねもちろん主の十字架だけではなくて日本の教会とか世界の教会においてね真に神様に立とうとする教会を通してね栄光が流されるということをね覚えておいていただきたいと思います。それでおそらくね霊の注ぎかけがあって特別なことが起こってくるんでしょうね。例えば三位一体の働きの時にシナイ山に登れって、そして神を礼拝しなさいって言われた時に訳が分からず行ったんですよね。ただしね言われてシナイ山にまともに行くっていうのはねそんな変わった人そう滅多にいないの、ね、ただし一つ原則は分かってたんですね。それは何かというと神が言うことを行うと。で、まあ、そういう意味ではねいろんなクリスチャンたちが実際、神の声を聞いたら動いていくだろうと思いますけども、で我々はこう動いていったわけですね。そしてね何人かはラクダに乗ってねもうラクダラクダなと思ったんですけど、なんかラクダラクではないみたいですね。なんか人の2倍ぐらいの高さでねで危ないんですってね、崖のところに行きますからね怖くてしょうがないって言ってました。でラクダに乗ってて怒った人もいましたから、僕よく全員無事だったなと、まあ、そういえば弓野さん乗りましたねラクダにね、ね乗ったねそしてね山上でね礼拝した時にね素晴らしい御臨在が来ました。例のそういうわけですね。私はねその時からね主の十字架における働きの賛美の働きにね例の特別な力が全体にねその時いなかった人も含めて注がれているというふうに思います。そしてね賛美の働きというのは神の霊の働きですから、これはねさらに大きくなる、さらにね顕著になってくると。ねギスをはじめいろんなグループが用いられるって言ってるのはね、まあ、皆さん上手くなって てパフォーマンスも素晴らしくなってきたんですが、そのことを言ってんじゃないんです。上手い人だったら世にいくらでもいますよね。安室奈美恵だってそうでしょ。であそこお金がコンベンションセンター行ったことがありますよね。我々で、ね、集会やったことあるんじゃないかな、確かね。あんな集まって なかったですけどね。でもね、もっと素晴らしいことが起こっていますよね。で誰が起こすのかっていう、聖霊様ですよ。我々の主、我々の父でイエス・キリストですよね。で特別な、ね、感動を持った素晴らしい技ね。安室さんは素晴らしい人だけどみんな忘れるでしょ。でこの世のことだから虚しく過ぎていきますよね。しかしね、永遠に残るね、素晴らしい技がその中で誰によって、神によって起こされてくるっていうことをね、どうぞ皆さん覚えておいていただきたいと思います。今ね、その直前に来ているんですね。そのね、技がね、起ころうとしています。でリバイバルの素晴らしいことが何が素晴らしいかというと、神の栄光を表すと。そしてね、神様はね、取りに足りない我々を使ってくださると、ね、そして栄光を表してくださるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、先週中国地方に行ったんですね。まあ、一つは災害の影響がだいぶあって、呉とか広島って分断されてましたよね。もちろん道路はつながってるんですが、もうメイン道路がつながってないので行くのが大変とかね、そういう状況であって、まさに黙示録の時代が近づいてるなっていうことを感じました。それとともにですね、オンライン礼拝見てる方がここら行ったんですね。新しい人が来てね、ふわっと帰ってこられてね、どなたかなと思ったら、いつも見てますって言われてね、あ、これ見られてんだなと思ってですね、最近ね、要するに体の問題もあってね、さっそうたる姿を見せられない感じで、ね、なんとなく恥ずかしいななんて思いながらですね、しかしね、主が言われたようにインターネットを通しての神の技がね、進んでるなっていうことをね、感じてね、主を崇めました。さらにこれはね、大きな働きになりますから、どうぞ皆さんね、インターネットをやる、インターネットを用いる、そしてインターネットを用いることによってね、特別な刈り取りをする方も出てくると思いますからね。でなぜそういうのかっていうと、主がそう言ってますから、どうぞそれらの事柄をね、覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、先週のね、金曜日に手術をしたんですね。でそれは何かっていうとね、口歯静脈瘤かな、その手術をしたんですね。でこれは神様を崇めたんですね。それは何かというと、静脈瘤に関して、ね、何らかのことをしないといけないとは思ったんですね。でうちの子供もね、お父さん大丈夫なのそんなの、それでって言われたりなんかしてね、ちょっと不安を感じてたんですね。それでね、ちょっと祈ったんですね。この問題に関してどうしたらいいでしょうか、教えてくださいって祈ったんですね。そしたらね、マッサージをしている時に血が下がりだしちゃって、たまたまね、そしてね、私の足見たんですね、足のね、膝の裏側、そしたらね、静脈瘤の病院にいたんですって、看護婦さんとして。だからね、専門家中の専門家だったんですね。で静脈瘤がありますよって言ってくださって、でこれはお医者さんに見てもらわないといけないレベルですねっていうふうに言ってくださったんですね。単なるアドバイスとね、思われるかもしれませんが、私は祈ってたから、あ、これは主の指示であるなということをね、強く感じたんですね。それでね、病院に行きました。そしてね、切ってもらったんですね。そしたらね、血だらけになっちゃった、ね、それでね、痛い、なんかあれは痛いみたいですね。だから麻酔をぐーっと多量入れるって言ったんですが、ちょっと多量入れなかったんですね。だから私手術してね、痛いって言ったことないんですけど、で終わった後ね、痛み止めもらったんですが、 あんま痛み止めもらって一つも飲まないで済んだって威張っちゃいけないんだな。なぜ威張っちゃいけないのかで祈ったからですよね。全く痛まないようにって。だから全く痛まなかったんですよね、具体的にね。で私が、今まで生涯で受けた痛みの2番目の痛みだったんですね。だだだだ。でもね、うまくいったんですね。でそこでね、小さなことだけど私が死をあがめたことがあるのはですね、仰向けになって手術を受けないといけないと、他の方法はないということだったんですね。で私ね、仰向けになれないんですよね。で腰の問題があってね、ほてってしまったりね、腰に変化が起こってで、ね、同じ姿勢をとっておれないんですよね。でこれはもうダメだと思ったんですね。ただね、千賀さんのことから始まった流れは主の流れだから、これは主の手があると思ったんですね。主の手があるならば、不可能に見えたとしてもね、神様が助けてくださるから何とかやってくださると、こう思ってね、信仰の足を踏み出したんですね。そうしましたらね、ちょっと大変だったんですが、しかしね、神様の手を持ってね、働いてくださってね、栄光と技を表してくださいました。人のことだから皆さんも、でも神様を、ね、褒めたたえることは全体のことだから、ちょっと神様を褒めたたえたいと。神様のいることは素晴らしいことですね。なぜ素晴らしいのかというと、皆さんね、私たちはね、神様に誰よりも愛されているからです。そしてね、神様はね、最善のことを私たちになそうとしてくださっているからですね。そしてその最善のことを見ているわけですね。ですからね、素晴らしいなと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、こう書いてあります。ヤコブの手紙ですよね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと。いろんな試練に遭っている方は多いと思うんですね。そしてとんでもない試練に遭っている方もいらっしゃるかもしれませんね。でそれをこの上もない喜びと思いなさいっていうのは、最高の喜びと思いなさいっていうことを言ってるわけですね。でこれは思い込みなさいじゃなくて、最高の喜びとなる出来事になるぞって言ってるわけです。しかし あくまでもポイントがあります。それは何かというと、神のところに行くならばです。最高の喜びとなるということを言ってるわけですね。そして最高の喜びになる理由に関してここで言っています。信仰が試されるぞってここ書いてあるんですね。そうすると私が最初に思った印象とは違うんですね。試練に遭うっていうのは、いろんな問題とか困難が私を覆いかぶさってきてですね、そしてね、それに対して解決をしようとする私に最高の喜びが来る、そういうふうに感じたんですね。だからそれを解決しようとしている私にね。しかしここはね、信仰が試されるとって書いてあるんですね。信仰が試されるとって書いてあるんですね。でこうなりますとね、試練の時に問題解決が第一ポイントになりますが、そうではなくて信仰が試されるって書いてある。でこれはね、体験したことがあります。皆さんもしょっちゅう体験されてるでしょう。私はね、クリスチャンになった頃に病気になったんですね。そしてね、祈ったら癒すって言われました。だからそれを受け取ったんですね。そして信仰告白をしました。私は癒されたって家族とかね、教会に言ったんですね。そしたら悪くなっちゃった。そしたらね、法令見てみろみたいな形ですよね。なんか信じ込んでるね、信仰がおかしいとかなんか言われ始めたんですね。で私はね、神様に言ったんですね。だってあなたは癒すって言ったでしょ、なぜ私は癒すって言ったことを受け取ってこういう目に遭うんですか。そして祈ったらね、癒すって言うんですね。だから癒すって言うと言葉にとどまってね、癒すってことを言ってた。だから入院しちゃってもっと悪くなっちゃった。 で手術になって死にそうにもなっちゃった。そうなるとね、もう狂信ですよね。そういう見方、みんな狂信者、心臓が狭いってんじゃなくてね、狂った信仰で、私はね、少なくとも正しいことをやってる、ね、そういう死が言われたことをやってる。しかしね、そういう状況になったんですね。その時ね、疑いが来たんですね。神様は本当に人を癒すんだろうか。で、神様はね、私を本当に愛してるんだろうか。神様は私が最善な人生を送ることをね、本当に願ってるんだろうか。試されるんですね。で、我々もね、試されます。で、最近ですね、病気の状況が、いろいろ出てきてるんですね。だから一気に病気が出るふうに主が導いてるんだなというふうに思いますし、なんかこのことにね、神様の特別な計画があるなと思うんですが、当初、旭川で入院した時に、ちょっとね、汚い話ですけどね、お小水が出なくなったんですね。その状況がね、今でも続いております。それで祈ったんですね。癒されるって神様言われたので、それを受け取ってるんですね、具体的にね。ただしね、これも考えないわけですね。癒されるということを私は受け取ってますし、そうなると思ってますけども、そうでない場合もあるわけですよね。そうするとね、管を入れっぱなしにしないといけないんですね、具体的にね。で、その時にね、ちょっと感じるんですね。何を感じるのかっていうとですね、嫌なんですね。嫌なんですね。おしっこ出すのは自分で出したい。そんな話聞きたくないと思う。それから、そんなことになると、ね、海外に行くにも大変でしょ。いろんな地域回るにも大変ですよね。自分のうちにずっといればまだ、ちょっと様子は違うかもしれませんが、私はそうではないのですよね。でもね、一つ分かることがあるんですよね。何かっていうと、皆さんにおいてもそうだけど、私はね、神様から最高以外のことをされたことがないのです。私はね、神様から最善以外のことをされたことはないんですね。最善でないと思うことはいくらでも起こりました。しかしね、年月が経った時に、その中にある神様の特別な愛と祝福を見ることができたんですね。そうしますとね、私は癒されるから、そういうことにはなりませんけども、仮にそういうふうになったとしても、その後ろにね、特別な種の祝福があることを見るのです。恵みと祝福ですね。で、その時にね、私たちがね、試される。何を試されるのかっていうと、主は本当に私に最善を与えるつもりなんだろうか。全くそうじゃないと。私を愛してるんだろうか。だから信仰の試しって書いた。で、この時にね、どうしたらいいのか。神の言葉に立つのです。神は愛であると。私たちを愛しておられる。聖書の言葉だね、私たちを憎んでるなんて書いてあるところ一つもありません。そしてね、皆さんも体験してきたように、私たちを誰よりも愛してくださってるんですね。しかしね、その時に一つ問題があるんですね。それは何かというと、短いタームで見るときに、そう見えないことはいくらでも起こってくると。しかし、長いタームで見るときに、その深さと広さっていうのをね、深く見ることができるんですね。で、まさに主が愛しておられると。それでこの時にね、忍耐。だからこれ信仰の忍耐って言ってるんですね。で、皆さんね、忍耐を持ってください。忍耐を持ってください。決して神様は私をないがしろにすることはありません。私は、おしっこが出る病気が治りますけれども、仮に治らなかったとしても、ね、治らないように見えたとしてもね、私はね、神様がそれを通して深く、そしてね、素晴らしい祝福を私に与えてくださることを知っております。皆さんもそうですよね。で、その時、試されるのです。信仰の試し。で、この時にね、 神の言葉に立つと。そうするときに状況を通しての神の技が起こるとともに、私たちがね、立て上げられるって書いた。この信仰の忍耐が重要なポイントであるってことをね、これ書いてあるということを覚えてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業がなされていきますようにおられています。守護神の豊かな御働きがなされていきますようにおられています。思いのうちに何か示されたことがあるんですが、それをなんかしまっちゃってる方がいらっしゃいます。ちゃんと表に出してしっかりと握り、信仰の歩みをしていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何かこう人にちょっと変なことを言っちゃってしまって、しまったなと思っている方がいらっしゃいます。まあ、自分でも気づいてるんですが、ちょっと妬みがありました。ちゃんとそのことを神様に悔い改めて対応を変えるように、主はそのことを許し祝福してくださいます。また耳で聞いたことに動いて、それで失敗しちゃった人もいます。感謝し悔い改め主に従うように、すべては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおの癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。鼻の奥のところはちょっと腫れてる方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。感謝して受け取ってください。耳が悪い方が癒されました。感謝して受け取ってください。また静脈でしょうか、心臓の鼓動に問題がある方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それじゃあ3秒。